AKB 総選挙あれどう思う？
バブルビー
ミニの
これ食えますか？
これ食えますか？
はい、はい、そういうことで
始まりました。
第3回目という。
終わりませんでした ね
続きましたね。
いや前回あれだけ今日が最終回ですって言ってましたけど
ね。続いてますねこのラジオ、もう3回目ですよ。とうとう3回まで
ちょっとね、お前らの思惑通りにはいかないんだよ
世の中ってのは厳しいもんなんだよって、
こっちはね、一銭の金もなんないんだからね。
ならないね。
好き放題やらせてもらいますよ、これから先も。
いやいや、もう言いたい放題。
言いたい放題。
やり放題。うん。もう一切遠慮なしで、はい、やってますけども。
さて、今日は、
ここ。
場所がなんかちょっと、
あれですね。前回とは違ってですね。
前回はバブルビスタジオでしたね。
うん。まあ、ただの部屋なんですけどね、バブルビスタジオ。
ただの部屋で夜中の4時半に、ベロベロに酔っ払った2人が、取り留めのない投稿してるだけですけど。
今回は、ここは、早稲田のサバコというですね。ザコバです。
ザコバで。
ザコバで
収録しておりますけど。サバコさんですね。
サバコさんで収録しておりますね。はい、まあ、あれで音がね、あの、反響しないので、前回よりは聞きやすいんじゃないのかな
と。そうなんですか。
思いますけど。
相変わらずで、まあ、あのスピキンの時に使ってたあの、ハンドマイクとか一切ないんですよね。
まだあの足場に置いたままなんで。
何ですか、取りに行きづらいんですか。
行きづらい。足場あれから行ってないですからね。あ、一回行ったか。マイクは結構でかいので、ダンボールの箱で持ってからないといけないんで、ちょっと取りに行くのに躊躇してるんですよ。
だからバブルビーが、マイクを取りに行くまでこのラジオは音が悪いままです。
音が悪いまま。
はい、そんなバブルビー、なんかどっか行ってきたんでしょ。
そうですよ、もう今日帰ってきたばっかり、この収録日に帰ってきたばっかりなんですけども。
お勤めご苦労様です。
いやー、
網走の方に、
網走の方に行ってきまして、もうね、ニポポ人形を作ってきました。
作ってきましたか。何人殺したんですか。
はい、
香港です。
香港ですね、はい、行ってきまして3泊4日かな。
香港突然行ったよね、なんか。
うん、もう実はね、まあ2月ぐらいからフラフラとしてたわけですけども、
やってましたね。
うん、そのフラフラが、終わるんですよ。そろそろ私が、
つまり就職、再就職をする、
そうそうそう、また定期的な仕事に就くことになりまして、
社畜になるわけです。
社畜、
はい、
社畜デビューをするということで、急遽残りの休みを使ってですね、
どっか遠出をしようと、
遠出をしようとして、それを遠出をしようと決めたのが、今週の火曜日。
ついこの間です。
火曜だったんですよ。
旅立ちは？
旅立ち水曜日。めちゃくちゃですよ。
温泉行くんじゃねえんだよ。
箱根とか大阪行こうぜ。箱根
じゃないんだよ。
新幹線取らなきゃ
いけない。大阪だって明日大阪行こうぜってなかなか思えないですよ。
思わないですよ。で、まあ、どこに行こうかと考えた挙句、行きたいとこに行こうと。思って、行きたいとこどこだ、
行きたくないとことかあるんですか。
行きたくないところ、
南極とか行きたくないから行こうかなとかないですか。
行きたい、南極行きたいじゃないですか。行きたくない、
行って散々文句言うとかそういうのないですか。
まあどっか行きたいとこに行きたいじゃないですか。
まあそりゃそうです。
どこに行きたいか、
はい、
っていうと、ドイツに行きたいなって最初思ったの。
はははは、
で、あのドイツ行き の、その格安航空券とかを調べたんだけど、もう全部ないんですよ。
まあそれはね、明日ドイツに行くって人あんまいませんからね。
あんまいませんよ。
で、ちなみになんでドイツに行こうと、
もうちょっと行ってみたいな。
ネオナチなんですか。
ネオナチだから
ネオナチだから、
ネオナチだからね。行ってみたいな。
今スケートですもんね。
スケートですからね。はい、ハードコアですから。はい、
汚い犬連れてますもんね、いつも。
あ、そうなんですか。ネオナチで汚い犬。
これドイツ行ったことないと分かんね
え。連れてたんですか。
向こうの
人はそうです。皆さんドイツに住んでましたもんね。
半年ぐらいいましたね。まあこの話はまた別の機会にしましょう。長くなるんで。
長くなるん
で、ドイツは辞めて、
ドイツは辞めて、まあ、あったんだけど18万とか言われて、それは無理だと、いうことで、アジアでいいかな、すぐ行けるしと思って、香港行ったことなかったんで、香港のチケットを探したら、まあ5万ちょいであったんですね。
なるほど。
でもそのさすがにね、香港も正規で行ったら13万とかするんですよ。
まあするだろうね。
でも格安チケットはやっと見つけて、見つかったんだけども、でももう貸すしか残ってないんですよ。
もう
変な時間に出て、
座席が立ったままのやつです。
釣り革つかんでね。
釣り革つかんで、
しか残ってない、
うん、
で、その安いチケットはあれ、トランジットするんですよ。香港
乗り換えだ。
香港ですごい近いのに、わざわざソウルに寄ってから香港に行くというですね。
遠回りなんじゃない。
遠回り
だよ。も
う、でも安いんですよ、こっちの方が。で、そのチケットあったんで、急遽明日行きますって言って買って、でもう 大変ですよ。そこから準備をバーンとして、うん、でその日の晩にこうガイドブックを買ってですね、
もう一夜漬けですな。
一夜漬け、
うん、ジャッキー・チェーンに会いに行くため、うん、
ガイドブックを買ったんだけど、後で気づいたらそのガイドブックは10年前のガイドブックでね、地下鉄の
線役に立たないって、
はい、
10年前でも変化されてたっけ、
うん、変化されてる、
変化されてるか、うん、
でまあ香港は水曜日の昼からかな、うん、行ってきまして、でまあ今日帰ってきたわけですけども、
まあ
いや
ー面白い話ありますね。
ドタバタしましたね。まあ香港自体はやっぱり面白いんですけど、
うん、
まあトランジットっていうのもなかなか初めてだったんで、
韓国でトランジット、
うん、韓国トランジット、うん、したことあります、トランジットって。
いやありますよ、
うん、
ドイツとか行くときはあれですね、うんうん、あそこのなんだっけ、どっかにトランジットするんですよ。
どう
もう忘れてるっていう。なんだっけな、コペンハーゲン。
コペンハーゲン。いや、遠回りなんじゃないの、それこそ。
多分、安いチケットだったから、俺も。
へぇ、
コペンハーゲントランジットとかしてましたね、それ。
何時間ぐらいいるんですか、コペン
ハーゲン。いや、でも2、3時間でしたよ、確
か。うん、空港からちょっと出て終わりみたいな感じか。
いや、空港は出ない。
出ない。
空港で飯食って、なんか本読んでて終わりぐらいの。
うんうん。
そんなもんでしたね。
もうソウルも4時間だったんですよ、トランジットが。
結構長いですよ、
うん、だから出るか出ないか結構迷う時間じゃないですか。
ソウルは何、ソウル空港でいいの、
インチョン空港、
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 インチョン空港の中ってどうなんですか。
インチョン空港の中はすっごい近代的で、
うん、
綺麗で、めちゃくちゃ広いんですよ。もう成田の何倍
ぐらい。あ、そんなでかいんだ、
うん、もう多分アジアのもうハブ空港みたいな感じでね。
岡崎のジャスコぐらいあるって
こと。岡崎のジャスコそんなんなんですか、
うん、多分岡崎のやつしか笑ってないと思いますけど。
なんで岡崎のジャスコはそう。
いや、岡崎のジャスコ広いらしいですよ。
広い、行ったことあるんですか。
いないっす。ネットで見ました。、はい、どうでもいい情報、
どうでもいい情報です。インチョン空港で4時間こうトランジットの時間があって、
ええ、
で出たんですよ、空港を、せっかくだから、
ええ、
でこう韓国に入国、初韓国して、でもインチョン空港って離れ島で離島にあるんで、うん、ソウルまで行こうと思ったらそこからこう空港列車みたいなの乗って行かなきゃいけないんだけ ど、
うん、
この空港列車がソウルまで片道50分、
結構かかる、ね、
結構かかるんですよ。
まあ東京から成田ぐらいはあるんだね。
東京から成田ありますね、うん、途中なんか瀬戸大橋みたいな橋をね渡って延々海を越えたりとかして、
うん、
でソウルに着いたら、うん、もうソウル滞在時間で10分しかないんですよ。
行く意味あったの、それ、ソウルに。
ソウル街並みの写真撮って帰るしかできない。
ハニョハセヨ行って終わり
じゃん。ハニョハセヨ
挨拶だけしに行ってきました、
ね、そうそう。で、まあ、そのね、アレックス、エイレックスって名前の、うん、特急乗って、うん、ソウル行って、駅降りて、
うん、
で、こう、駅出て、
うん、
で、帰らないと、うん、間に合わないって、バーッ、そうで帰って、
いやー、その旅同行したら俺多分切れまくってるわ。
そう、
行かなくていいじゃないか、バカって。
何にも食わずにね、ソウルでね。
あ、食わなかったんだ。
何か食ってる暇ないから、ソウルで。
いや、別に空港にずっといたら空港の中でいくらでも食えんだろ。
まあ、食いましたけどね。空港中にいてるやんね。うん、まあでもソウルの市街は見たかったんですよ、
うん、
うん、どんなもんかなと。ああなるほどな。
どんな感じでした。
タクシーがいっぱいあって、うん、車全部ヒュンダイでしたね。
あ、やっぱそうなんだ、
うん、まあソウル、まあでもそれ以上見れなかったんで。
日本の街に例えるとどんな感じだったんですか。
日本の街に例えると、でも多分ね、市内の中心じゃないんですよ、ソウルの駅って。
あ、はいはいはい、
なんでちょっと分かんないんですけど、うん、
八王子ぐらい。
いや、もっとそんなに栄えてないっていう
か、栄えてない、日野ぐらい、う
ん、日野ぐらい、
ほんと日野ぐらいだろ。
ソウル駅ってそんなもんですよ。立川よりも栄えてない。
南草津ぐらい。
南草津よりは栄えてるかな。
南草津よりは栄えてる。
南、住んでたんですね、南草津ね。
住んでましたよ。
うん、何してたんですか、
話飛ぶからやめましょうよ。いちいち
終わるね。皆さんのボケは全部拾うからね、これから、ね。
めんどくせえな。流してもらいたいボケまで拾うんじゃねえよ。
リスナーがわからないから、ね、南草津。
南草津っていうのは、バブルビーが、あれ、の実家の近くのところに、はい、たまたま俺が一時期住んでたことがあって。
仕事で。
ええ。
うん、
その話です。
いいとこですよね、
うん、別にボケようないからボケませんよ。、うん、
まあソウル行って、うん、で帰りのね、その空港列車乗ったんですよ、
はいはい、
で乗ったんですが、1時間にね、まあ3、4本の感じなんですけど、
あれネックスみたいなもんだね。
ネックスみたいなもんかな、うん、ネックスより少ない、あ、多いか、俺多いんですけど、
うん、
特急じゃなくて各駅ばっかりなんですよ。特急は1時間に1、2本、
はいはい、
で各駅でもそんな時間変わんないんで、うん、各駅乗ったんですよ、
うん、
でもう来た時点で時間タイトで、
うん、
すごいビクビクしながら、帰りのやつ乗ったんですけど、
うん、
帰りのやつがなんとですね、途中の駅止まりのやつで、
あ、
いきなり
立川止まりみたいなやつで、
中野駅みたいなね、中央線のみたいなやつで、途中の知らない駅で降ろされて、
うん、高尾に来てんだ俺は。
やべえ、間に合わない。トランジットのソウル来るんじゃなかった、
うん、
でこうドキドキしたらしいですね、
うん、
で10 12、3分待ってやっと、うん、あの空港行列車が来て、うん、で空港着いたら、うん、もう着いた時点で、うん、あの搭乗もう始まってるんですよ。
着いた時点で飛行機が飛び立ってるみたいな。
それ間に合ってない。
80年代のこうハリウッド映画みたいな、
マジみたいな感じで。でもインチョン空港とかめちゃくちゃ広いんですよこれが、うん、であの空港入り口着いた時点で、はい、もう搭乗15分が経ってて、はい、あと15分でもう飛び立っちゃうわけですよ、うん、そっからもうだってイミグレで入国して荷物検査とかして、うん、でこうゲートまで走るわけですよ。
その間もうパイロットさんとかエンジンかけてるわけですよね。もうブルンブルンと
一人来ねえな、日本人来ねえなみたいな、
キーを差し込んでね、
キー差し込んでね、アクセル踏んでギア入れてやってるわけですけど、いやー走ったんですよ、2キロぐらいあるんですよこれが、搭乗口まで。
すげえな、
めちゃくちゃ走って、うん、でも汗だくで、だってこれトランジットなのに汗だくなんだっていう、
うわなんかバカみたいだね、
バカみたい、何にもしないソウルで
走りに行っただけって、
もういきなりそれかよ
って感じで、よかった、どこ誘われないで、
もうまあね、俺が満足したらそれでいいんで、うん、まあそれでやっと乗れてギリギリ、うん、もう最後ぐらいでね飛び込んで、でやっと香港ですよ、
飛び立ってるところにこう捕まって乗せたら、
いやまだ香港ついてないからねこの話、
ついてないから、まだ全然韓国ですからね、
ここ韓国ですからね、まあ香港それでやっと無事に行けて、ええ、トランジットすると2回機内食出るんですね。
ああそうなんですか、
うん、2回分出る、だってあのソウル成田間とかって2時間半ぐらい実質、う
ん、でも軽食じゃないの2時間半ぐらいだと、
いや出る食事一緒ですよだって、
あそうっす、
うん、
なんかでも2時間半ぐらいのフライトだと軽食とか多くないですか、
うん、どうなんですかね、
俺はそういう経験多いです。
あ本当、
うん、
割とちゃんとなんかご飯物とおかずとワインとかビールとか、
う
ん、
バンしっかりしてるんですか、
ついてきてうまいですよこれが、大韓航空が
ビーフはチキンっていう、
ビーフは言われなくてバン
と言われない、
言われたり無言で言われて、うん、はいって言われて
ダン
ってなんちゃらにだって言われてポンって怒られる、
にだと言われたりと思うけ
ど、なんとすむりだなんとすむりだって言われてポンって怒られる、
食えよってことなんです
よ、機内食ですよって意味だと思うので怒られるんですけど、それ2回食って、うん、2回目が違うやつが出てきて2回ともうまかったですね、うん、でまあ香港ついて、
はい、
香港がすごいですね、初めて行ったんですけども、
何が
もうあの街中看板ネオンサインみたいなのがとっころせましと、
まあ、渋谷あたりも結構ネオンサインとか看板とかだらけですけど、それとはまた違 う, う, う
違う、あのね普通日本のネオンサインって、うん、ビルにひっついてるでしょ、
そうですね、
で、まあ、あってもこう 縦地でこうビルに縦向きになったりとか
ありますね、テレクラとかね、
テレクラとか、うん、テレクラって書いてるネオンサインあんまない、あるそんな
あるよ、あるよ
テレクラって書いてるよ、
うん、
ああ
リンリンクラブとか、
リンリンハウス、
リンリンクラブ、リンリンハウスとかさ、
香港のはね、うん、あの道路に飛び出てるんですよ、 横文字が
車ガンガン当たってくるんですかね、
いやギリギリのところで行くんだよ車が、
あれかジャッキー・チェンのポリスストーリーの、
そうそうそうそう、
あれですね、上看板をこう、うん、バスの上で避けていくって、
避けていく、そうそうそう、
はいはいはい、
あれが、うん、延々ダーンってあってて、夜何時とかもう10時11時になったらもう一番光ってる時間で、
はいはい、
でビカーって向こうの方まで、うん、もうで看板がバーンってあって、それがチカチカチカチカこう点滅してて、う
ん、
まぶしいだな、派手だなみたいな感じの
看板いっぱいあるんだけど、文字は一つも読めないわけです
文字読めないよね、銀行があるなとか、
なんとなくまあ漢字でうっすら分かるからぐらいですよね、
うんうん、まあ、あの英語も書いてあったりするんで、なんちゃらレスト
ランとか、ね、イングランド領ですからね、あそこは、うん、
まあ、それが香港の第一印象で、あとはその蒸し暑いっていうのと、うん、あの妙に匂う、
何の匂い、
なんか下水と下水っぽい匂いと、ドブ系の匂いと、
うん、
食い物を焼いた匂いが混ざってる、
まあアジアの匂いです
ね、アジアの匂い、
はい、
うん、で台湾とかはね排ガスの匂いが混ざるんですけど、香港はそれほどなくて、
香港は車そんな多くないんですか、
車はあるんだけど原付きがあんまないんで、
は
あ
は
あ
は
あ、台湾は原付きの匂いなんですよ、
なるほど、
うん、でそれをもう街中歩いてもう汗だくなってちょっと歩いただけで、
うん、
でねあの路地裏行くと、うん、こうなんつうのかな、レストランがあるんだけど、うん、その路面にこう椅子とテーブルをバーって並べておいて、うん、夜12時とかにいっぱいおっちゃんとかがガッツガッツ食ってるんですよ、
うん、
夜そんな時間に、
うん、
でそういうところばっかりこう続いていて、
うん、
もう偉い街だなと、
うん、
いう感じで、いきなりそこで俺もチャーハンをこう頼んでですね、
やっぱその
食ってきました、
ね、露天でですか、
露天で、
どうでした味は、
味うまいんだけど意外と高い、
いくらぐらい、
チャーハンで480円ぐらいしたな、
屋台にしちゃ高いかな、
うん、屋台にしちゃ高いなと思って、台湾でチャーハンで大体100円ぐらいなんですよ、
うんうん、
だから台湾より屋台が高いのかな、
日本より若干安いかなぐらいか、
そうですね、
日本でチャーハン食ったら700円800円ぐらいだもん、
ね、うん、そうそうそうそう、うん、 でまあその香港をついていきなりそれで、うん、まあ2日目はずっと香港ぐるぐるぐる回って、うん、で、まあ、市内と香港クーロンっていう、 こう大陸の方と、はいはい、香港島っていう島と分かれてるんですよ、香港っていうのは、はい、で、まあ、両方ぐるぐる回って、うん、夜夜景をね、
うん、こう100万ドルの夜景です
、100万ドルの夜景、すごいですよあれは。
やっぱり生で見ると違いますか？
全然違いますね。
全部人工の光ですよ。
全部人工の光恐ろしいですよ。
でもやっぱすごいんだ、
うん、香港はすごいオフィス街とマンションばっかりなんで、はい、うん、でやっぱりオフィスビルとかが、うん、マンションはねそんなビカビカ光らないんですよ、
うん、
でオフィスビルがやったらにネオンとか LED とかで、うん、ビッカビカなってて、うん、なってるんですよ。でオフィスビルもこう高校と夜中10時とかにこうついてて、これみんな働いてるんですよ、その時間、要するにね、
う
ん、香港の夜景っていうのはみんなこう仕事の光なんです。
100万ドル、
100万ドルのこれ残業ですよ、あれは。
100万ドルのドルは香港ドルですよね。
香港ドル
100万ドルでいくらですか、日本円で。
日本円で1000万円ぐらいじゃないですか。
あ、安いっすね。
こっち1ドル10円なんで、
意外と安いっすね。1000万ぐらいなんで、
うん、
ちなみにジャッキー・チェンの片鱗は何か見えなかったんですか？
映画っぽい何かってこと？
なんか例えばまあ、日本だったらジャッキーキッチンとか一時期あったじゃん。
ああ、ジャッキーチェンらしいものはほとんどなくて、
うん、
でブルース・リーに関してはもうかなり神格化されてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
銅像もあるし、ブルース・リーので、店の夜市とか の、うん、あのグッズ、 T シャツとかも、うん、ブルース・リーの T シャツとかはいっぱいあるんですけど、
国民的ヒーローなんですね。そうそうそう、ジャッキーチェンはそこまで行ってないんだ。
行ってないですね。行ってないっていうか、
ブルース・リーはなんだろうな、坂本龍馬みたいな扱いなの。
ああ、かもしれないですね、うんうん、
ブルース・リーはまだ昭和のヒーローぐらいなのかな。
ジャッキー、ブルースリー、
あ、ブルースリー、ジャッキー、
うん、ジャッキーはそう、現役だからなんでしょうか、
ね、現役だからだからね。
どうなんでしょうか、ジャッキーのグッズはほとんど見なかったですね。
やっぱ温度差意外とあるのかな。日本だと香港っていうとジャッキーと思うけど、
うんうんうんうん、
そうでもないのかもしれない、
ね、香港の人から見たらどうなんでしょうね、
うんうん、次回はその辺をちょっと
ジャッキーのグッズはね、
うん、ジャッキー本当に香港で人気あんのって、
ま
あ、
ロケ地とか巡るとかなんか
いい楽しそうですよね、
うん、
あとバスの上で看板よけたりしたいです。
看板よけた
り最後は横の頑張りってこう突っ込んでいくっていう、
うん、そのポリスストーリーバスの本当に2階建てバスしかないんですよ、香港って。
ああ、もうあれですね、イギリス、
イギリス式のね、ロンドンバスってやつ、
は
い、
ロンドンバス
で、その2階が屋根のないやつが走ってるんですけど、
うん、
それがなんかね普通の乗り場からは乗れないらしくて。
あ、そうなんだ、
うん、なんか予約制がなんかなんじゃないかな。
観光船、観光、まあ、観光バスみたいな乗りなのか、
観光客向けだと思う、うんうん、でそれの乗り方がちょっと分かんなかったんで、
うん、
乗れなかった、残念だったんですけど、あれ乗ると本当に頭上看板がこうヒュンヒュンヒュンヒュン、
あれは乗ってみたいです ね、
ねえ、めちゃくちゃ面白いみたいですよ。
ジャッキーチェンごっことかやりたいじゃないですか。
ジャッキーチェン、うん、したい。本当に乗ってて立って手を伸ばすと看板に当たるぐらいの高さがあるん で、
う
ん、で看板も低いんですよ、妙に。
お
すごい
ちょっとやってみたいな。あとあれですね、バス傘引っ掛けてこう振り回されながら走ってる。
そうそう。
ジャッキーが好きでしか分かんないけどね、こんな
の。いや本当ね、そういうのは思いつきますよ、それに行くと、そういうネタは、う
ん、あれはなかったですか、あのデパートのこう3階ぐらいからこう、うん、吹き抜けをシャンデリアを崩しながらガーッと降りてくるところ。
あでもね、それもなんか分かる気がしますね。
あれポリスストーリーの2でしたね、確か
2かな、
うん、
うん、まあ建物がね、うん、クーロン城って昔あったでしょ。
ありましたね、あの、
う
ん、なんて言ったの、建て増し建て増しでわけわかんなくなっちゃった。
そうそうそう、
超巨大マンションみたいなのがあったんですね。
そうそうそう、アパートで、こうもうぐっちゃぐちゃのね、うん、建築の好き放題のやつが、あれも今ないんですよ。
あれはマフィア撲滅でどうこうってことですよね。
そうそうそう、
うん、あそこがマフィアの巣窟になってて、
うん、
よからぬってことで、
クーロン公園っていう公園になってて、
うん、
まあ公園も綺麗なんですけど、うん、でもね他の建物も、うん、どれもクーロンテイストがあるんですよ。
おお、
もうね、ごっちゃごちゃ、もう窓とかもうガッタガタな感じで、う
ん、あ、やっぱちょっと残ってるんだ。
残ってる、うん、で全部の窓に室外機がついてるんですよ。
はいはいはい、
でその室外機の、うん、あの水が、うん、垂れ流しなんですよ。
常にこう地面が濡れてるある感じですね。
歩道を歩いたらべちゃべちゃべちゃべちゃって上から水が落ちてくるんですよ、
うん、
でそのね、まあ普通のマンションとかは入れないんですけど、うん、そういう空論っぽい建築で、
うん、
入れるところとかもあって、
うん、
入ってみたら中とかこうエレベーターがこうあるんですけど、うん、エレベーターで行けるところは一部で、
うん、
階段でしか行けないスポットとか、
あ、やっぱ
なんかもう
やっぱそういうのは建て増し建て増しなんでしょうね。
建て増し建て増しなのか、そういう建築もう最初からそうなのか、
うん、
もうカオスな
建物、ちょっと日本の建築基準だと信じられないような、
火事とか起こるともうやばいっていう建物が多かったですね。相当
もう廊下清流と思ったデブがうろうろしてるって感じですね。
でも本当にね、その、ま、チョンキンマンションっていう名前の、
はいはい、
クーロン城のすぐ近くの有名なところがあって、
うん、
香港って宿は高いんですよ、土地がないから。
あ、そうなんですか。
うん、でもそこはゲストハウスだし密集してるところで、うん、なんだろう、バックパッカーが泊まりに来るような、
うんうん、
まあそのドヤ街的なね、
はいはいはい、
のドヤ街、ドヤ街をマンションにしたようなもの
かっこいいね
があるんですよ、
うん、
で、まあ一泊数百円ぐらい、
あ、安いね、
1000円とかで泊まれるようなところなんですけど、うん、そこがね、90年代本当に治安が悪かったと、
うん、
でもう麻薬とか、うん、もうレイプとか、
うん、
もう好き放題の場所だったんだけど、
ブルビー大好きだ
俺
麻薬とレイプで目がないっていう、
いや、それどっちかじゃミディさんだと思うんだけどね
僕はもうレゴブック、レゴブックぐらい
し
か興味ない。
もう卒業した、
ええ、プラモデル
のレゴブックだけ。ドイツで散々それ遊んで卒業したと。
ドイツでは一切
やってないんだ、はい、でそれね、チョンキンマンションっていうのがあって、はい、そこを行ってきたんですけど、うん、1階がなんかこう雑貨屋と携帯売り場と、
うん、
あと、両替、
はいはい、
まあ、海外の両替屋さんが、
そんなとこに両替屋があんの。
両替屋がね20軒ぐらい締め切ってるんですよ。ちっちゃい両替屋ばっかりが。
やっぱあれ外貨持ってきちゃうやついいんだろうな、やっぱ
外人がいっぱい来るみたいなんで、
うんうん、まあ犯罪の匂いが相当しますよ、
ね、相当しますよ
普通そんなところに両替屋いっぱいないですからね
両替屋バンバンってあって、うん、で婦人服ドーンって売ってて、うん、その横でなんか肉みたいなのをひたすらこう、うん、客出して、客がまだ外座ってバーン食ってて、うん、その横でなんかロレックスの時計とかバーンって売ってて、うん、っていうような、もうい
かにも映画の香港ですね。
映画の香港っていうのが残ってますね、ま
だね。クーロン剤ですよ、
うん。でまあ、香港は観光して、
はい、
まあ、それが1日目だったんですけど、2日目からはですね、はい、ちょっと香港から行ける別の国に行こうということで、うん、香港ではマカオ、
マカオ、
はい、
あのギャンブルで有名なところですね、うん、
カジノがあるところ
です。カジノがあるところです。
マカオって香港からこうジェット船で行けるんですよ、うん、1時間ぐらいで、
うん、
でマカオに入国して、うん、でまあ行ったんですけど、マカオ、うん、本当にカジノしかない場所ですね、あそこは。
あのラスベガスは結構うん、なんだホテルの前とかでいろんなショーがやってて、お金がなくても楽しめるよっていうイメージがあるんですけど、
うんうんうん、
マカオはどうなんですか。
ショーはやってなくて、うん、カジノの中にステージがあったりとかはしますね。
金がねえやつは帰れっていう、
うん、金がないと、うん、一応マカオにもレストランとかそこそこマカオ料理とかあるんで、うん、
はい、
うん、そこそこは食べれるんですけど、うん、基本狭いしマカオって、うん、でやっぱり遊び場のメインはカジノ
の場所なん
で、カジノになっちゃうんです
ね。うん、
まあ金ないと、
うん、
うん、なるほどって言って帰る場所かなっていう感じなんですけど、うん、でもカジノすごいですよ、あそこ。
やりました。
やりました。
いくら勝ちました。
いや、もうボロ負けですよ。
いくらですか。
1000円入れた。
ボロ負けじゃねえじゃねえか。
そんな
金。1000円ってパチンコの運試しぐらいじゃねえか。
うん、そんなね、スロットですから、100香港ドルかな。
もしルーレットとかやればよかったのに。
ああ、まあそうですけどね。スロットが手軽なんでやってみたの。
黒か赤にかけりゃいいだけですから、
うん、あっという間に流れてきましたね。
1000円なんか日本のパチンコだってすぐなくなるよ
そんなに金持って行ってないからないやでもね、マカオの、ギャンブルは、うん、スロットとか、はい、まあ、そういうルーレットは脇役で、
ほう、
うん、そんなに人気ないんですよ。一番に人気あるのは大小、
大小、
大小、中国のなんかその、うん、まあ、ギャンブルっていうのかな、
うん、
トランプを使ってやって、うん、ハイアンドローですよ。
あ、ハイアンドローっすか、要は、
うん、大小、
はいはいはい、
あれをなんか中華っぽいルールでやってて、でなんかそのテーブルがですね、もうめちゃくちゃ何百テーブルとかがあって、
はいはい、
で延々もうみんなほぼ満席ですよ。それが
そこでもう恐ろしい金額がガー
動いてる、ガー動いてる。でそのカジノって、
うん、
マカオのカジノって、まあ、多分ラスベガスも一緒なんですけど、
うん、
フロアが 上に行くほど、うん、どんどんどんどん金持ちゾーンになっていくわけ
です、ね、レートが上がっていくんです
よ。レート上がっていく、うん、
カイジみたいです
一番下はもう庶民がやるところ、うん、でその1回上がったら
1円パチンコ屋みたいな、
1円パチンコ屋その1個上がったら、うん、なんもうハイリミットゾーン
って書いてある。ジャンソーでいう点1万とかなってます
なんか高い金で払ってやるところ、うん、でその上上がると、うん、もうね、俺が行ったところではゴールデンビップクラブって書いてあるんですよ。
そう、もう見当つかないですね。1回でもう100万200万バンバンかけるでしょ
う
ね、多分
かけるわけですよね。もう大金持ちがそこに来て、うん、もう2階のフロアっていうともう広いところにもうふっかふかのソファーと観葉植物がバーンってあって、
そこにこう仕立てのいい服を着た紳士たちがこう女を横につけて、
もうね、腹がポーンと出たような中国マフィア上がりみたいなやつが、
中国マフィア金髪の美女を流してくるわけですね。
もう絶対
負けが込んだら、
いや本当そうだからね、
うん、でその負けが込んだら金髪の美女をかけるんですよこいつ持ってけ
って言うのかな もう壁とか天井とかがね、うん、金箔みたいな、ピッカピカのところでシャンデリアがポーンとなってるところに、うん、広いところにテーブルが3つだけとか、うん、なってんのが、
そこにバブルビーがフラフラ
フラフラって入って、うわ
すげえ
って言って、ね、
なんだあのジャパニーズみたい
ななるわけですよ。でそのゴールデンビップクラブってのがあって、うん、その上にエスカレーターもう一個あって、
さらにあんだ
上なんだって、うん、登ったらダイヤモンドビップクラブって書いてあるんですよ。
どんだけ上がってなんだろうな、やっぱまあ単純に持ち金で、
うん、
金持ってる守ってるほど上に行けってことなんだ
ろう。そうそうそうそう、だから下のそのバーンって何百テーブルも何度ところはうるさいじゃないですか、
うん、
もうごちゃごちゃしたゲーセンみたいな感じの雰囲気なんで、うん、そうじゃないと、
うん、
俺はビップなんで何百万でも出すから、うん、静かなところでやらせてくれよ、うん、みたいな感じなんでしょうね。
じゃああなた3階へってなって3階行って、うん、いやもう何百万持ってるんだぜ、もっと上行けんだろうと、いや上は何千万持ってるからじゃないとみたいなクラスなんだろうな。
そうでしょうね。あとあれ会員制ビップだから多分会員制なんですよね。あ、会員制なんだ。だからあの年会費何十万何百万とか払って、うん、そこのカジノに出入りするっていう恐ろしい世界。
一番上まで行った。
一番上まで行った。
一番上はもうテーブル1個しかないから
、ほんと1個しかないから。
そうなんだ。
広いとこ社長室みたいな、
うん、
もうスイートルームを、うん、もう豪華絢爛にした感じのところによ
くそんなところに行けるよな。一人でフラフラ
1個だけボンって
テーブルがあって
怖いよ
で清流と思ったデブが2人いるんだろ両脇に
いやほんとね、写真とか撮れないんですよ。
撮れる、撮れないよ。
絶対撮れない。
怖いよ。
警備員がめちゃくちゃいるんですよ中に、うん、でずっと見張ってるんで、で一応灰皿とかいっぱいあるんですよ、
うん、
で俺タバコ吸ってみたんですよ、
うん、
吸って、
うん、
その灰皿にこうポンとこう入れた瞬間に、うん、サッと灰取りに来るんですよ。
うわディズニーランドみたいな例えおかしいよすごいね。
すごい。マカオはね今ラスベガスを超えたんですよ2000何年間規模で。
あ、そうなんですか、
うん、で世界一 のカジノになってて、
うん、
もう完全に、ラスベガスはアメリカのマカオって今言われてる状態。
あ、そうなんだ。
逆マカオ世界一。そんなマカオの中でも世界で一番でかいところに行って、うん、それだ
その最上階に、
最上階に
一番金が
動く、うわって思ってね、
もう蝶とか動くんですよ多分。
いや動くでしょうねあれは。
下手した一番上ぐらい行ったら
行くと、まあ俺はこの一番下のところでね、
そのうちの軍隊をかけるぞみたいなことがあるんでしょうね
いや本当ね、そういうわけわかんない世界ですよ。
ゴルゴ13の世界ですよもう
まあ俺は一番下のところで、うん、まあ100香港ドル、
うん、1000円だけ払って、
スロットにこう入れてこうボタン押してこうやってガタガタガタガタと画面にこう見て、う
ん、よくわかんねえやと思ってる間に1000円飲み込まれ
て、どんどん金が減っていく、終わったって何にも勝てずに終わるっていう、
もういいやって言って、うん、1000円分の価値はありましたね。
面白かったですね、
うん、
まあでもね画面の演出とかもすごい派手なんで、あのスロットとか、
うん、
今もう液晶画面がすごい、なんつうの、20インチぐらいあるんですよ。
あ、結構でかい。
縦長で、
うん、
でワイド画面で、
うん、
でそれがぐるぐるっと回って、
うん、
なんか横とか揃ったりとかして、うん、なんかドラゴンの絵がこう揃ったりしたら、
はい、
ドラゴンがブワー火吐いて画面中ぐるぐるぐるっと回って
なんか竜物語みたいな
やつピカピカピカピカピカピカってなって数字がボボボボって増えていくので、
うん、
多分これはハマる人の気持ち分かりますね。もうパチンコとかしない
日本のパチンコの格変状態になるでしょうね多分ね。
パチンコですね。でもあれ、ね、安いフロアとかは完全に、うんうん
なるほどね。
いや建物も、まあ、そのカジノの建物 もド派手なんで、
うん、
もう夜とか外全部 LED でブワーってもう線という線全部 LED で埋め尽くされていて、
うん、
ビッカビカビッカビカ光り続けてる、うん、でそれが24時間やってるんですよ。
眠らない街マカオ。
眠らない街
すごいなす、ね、
いやこれはね悪いやつが集まる街っていうのが分かりましたね。
悪い金持ちが
な悪い金持ち、うん、だからキム・ジョンナムキム・ジョンイル の、
うん、
子供息子が、
うんうんうん
マカオにずっと潜伏しててマカオでインタビュー受けたりとかでも分かりますよ。多分そういうやつにとっては居心地が最高の場所だと思う。
悪い金持ちはじゃあマカオに行けってことですね。
マカオに行けと。
このラジオのリスナーに悪い金持ちがいるとは思いませんけど悪い金持ちはこんなラジオ聞かないですからね
でもアジアで一番こう成長している都市らしいんですよ、
まあ、中国今目覚ましいですからね。
目覚ましいから、で中国とマカオの間が行き来しやすくなって、
うん、
もうポルトガルから返還されたから、
うん、
それから中国の大金持ちが遊びに行くのはマカオになってて、
う
ん、もうバブルっていうのはこういうことなのかと。
日本にもあったんですよ、ね、20年ぐらい前に
あったんですよ、うん、走ってる車がねしかもあのエアロをつけた、
うん、
こう改造したスポーツカーみたいなのがすごいよ。
リムジンとかじゃないんだ。
リムジンとかじゃなくて日本、うん、9割は日本車 で、
うん、
で日本車でもなんかランエボとか、
はいはいはい、
ああいうスポーツカー RX7 とか8とかがすんごい多いんですよ。
あとそういうとこもちょっとバブル臭いっちゃバブル臭いな。
でモータースポーツが盛んなんですよ、
はいはい、
マカオグランプリっていう F3 の、うん、レースがあって、うん、でそのもうみんなモータースポーツ大好きみたいな感じで、うん、そういうエアロとかウイングとかつけた車がバンバン走ってましたね、うん、
普通に車好きにはたまんないですね。
フェラーリポルシェも走ってましたけどやっぱ日本車がすげえよかった、
うん
うん、マカオ
スバル360とかね、
それはすごいね、
うん、おいそういう会社やめろよそれだと流してくれよ
難しいんだよ流していいのが会社やろ。でそれがマカオだったんですけど、
はい、
その次の日はですね、うん、あの中国行ってきましたよ。
中国のどこですか？
あの深圳。
あ、はいはい、
で
有名です、
うん、香港から中国に行けるんですよ、うん、鉄道に乗って北の方まで行くと、うん、あの中国の国境 の、 あのローウっていう街がありまして、
はいはい、
でローウ行きの、 あのなんか電車に乗って、うん、そこで降ろされるんですね。
電車の中とかなんか面白いですよね。
電車は特に今普通の香港の
電車、なんか物売りに来たとかない？
ないないないない、
普通の電車、
普通の日本と変わらないんですよ。
ローウに着きまして
、ローウに着きまして着いたら、
うん、
まあ、あの中国深圳っていう方向に行くと、はいはい、もう出国手続きをして、
あ、そうか、もう国違う、
国違うんですよ、うん、で出国手続きして、うん、中国に入るまでの間に、うん、こう川が流れてるんですよ、
はいはい、
でその川の橋を渡って、
はいはい、
で中国に入って、うん、あの中国のこう 入境手続きっていうんですけど、
はいはい、
こう入ると、うん、急にこう、まあ、雰囲気がガラッと変わって。
というと、
まずね、あの香港と中国って漢字が違うんですよ。
なんだっけ、反対字、
中国、香港、台湾は反対字っていう日本と一緒の漢字なんですけど、うん、中国の漢字って簡体字、
簡体字なんだ、
ちょっと略してやるやつになって、
あ、はいはい
はい、うん、で、中国共産党のスローガンみたいなとか、はいはいはい、横断幕がいきなり貼ってあったりとか、
ようこそお帰りみたいなやつですね
で、いや、読んだんですよ、
はい、
これ中国ちょっと分かるんで、うん、あの 赤い横断幕に黄色い文字で、はい、うん、あの2万何千人検挙って書いてあるんですよ。
怖
っ
東京から川崎に行ったところの騒ぎじゃないです
かそうそう、2万何千人逮捕かな、なんかそういうのが書いてあって、うわ、
それはやっぱあれでしょうね、国に逆らった人ってことでしょ
う
ね、
そうそうそう、お前らもそうなるんだぜっていう脅しですよ。
いやですね、
バーンっていきなり
住みたくないですね、そんなところ住みたくない
ほんでね、こう深圳の駅をこう降りて、
はい、
で、あ、深圳駅じゃない、ローウ駅降りて入国して、はい、まあ入国したらもう深圳駅なんですよ、
はい、
そこは、
はい、
でこの深圳駅っていうのがバカっぴろい駅で、
うん、
新宿駅ぐらいあんのかな、
そんなじゃない、
うん、もう列車路線とか 2,3 個しかないくせに、
うん、
駅の構内だけはダダっぴろい、ダダっぴろいんだけど、
うん、
照明が足りなくて、うん、常に薄暗いんですよ。
店とかないところ、
店いっぱいある、
店はいっぱいある、
店いっぱいあって、タバコ屋ばっかり、タバコ屋と、うん、あとちょっとした中華レストランみたいなばっかりで、
うん、なんでタバコ屋ばっかそんないっぱいあるんだ、
わかんない、すんごいタバコ屋多いんですよ。
あ、まあ、国の儲けになるからか、
国の儲けなのかな、タバコ、いや、喫煙者がめっちゃ多いんですよ、中国って、うん、で、タバコ屋のもうキオスクみたいなちっちゃいタバコ屋ばっかりですよ、
うん、
あと急にこの薬屋と、うん、があったりとか、
うん、
あと乾物屋、
はいはいはい、
なんか粉みたいなのとか、はいはい、干物売ってるとこあって、またタバコ屋、タバコ屋みたいな感じで、で、こう外ね、その時に夕立が降ってて、
はいはい、
で、深圳の駅ってちゃんと屋根がある駅なんですけど、
ええ、
屋根から水がドバドバドバドバと構内にこう降り注いでてですね、
あ、中国らしいですね、そういうところ
で、こう地面がプールみたいになってるんですよ、駅降りたら
すごいね
ビチョビチョビチョビチョってなっててい
つも濡れてるっていう
水たまりどころじゃなくて、うん、もう5センチぐらい水がバーって張ってんの
常にビ
チョビチョって、で駅員が裸足になって、うん、ビチョビチョビチョと歩き回ってるんですよ。
裸足なんだ、
駅員裸足で
ご婦人方とかも裸足なの？
ご婦人方はちょっともう
長靴とか
な、もう気にせずにピシャーピシャーピシャーって歩いてて、駅員は裸足って感じで、なんだこうって思って、どこにも行けないじゃないですか
深圳の駅なんて、だってね、うん、日本で行ったら東京駅ぐらいの、
それぐらいの規模ですね、ターミナルなんで、うん、でかいですね、
ターミナル駅ですからね、うん、そこでそんなびしゃびしゃなんだ、
一応新幹線が来る駅ですよ新幹線、若い号っていう新幹線が、
あ、品川東京ぐらい、
品川駅と変わんないところが、あの照明が真っ暗で、
真っ暗でびしょびしょで、
であの行き先、
駅話で、
そうそう、電車が何時何分に来るみたいな、うん、でっかい電光掲示板あるでしょ、はい、あれがあのエラーになってて、うん、あの Windows のデスクトップが映ってるんですよ、
XP の
スタートボタン開始って書いてるボタンが映ってて
マイコンピューターみたいなの
映ってるんです映っててほんでこうあの駅の構内の中を、うん、あの白バイがね、うん、水を跳ねながらブーンっていくんですよ、
岸上みたいな今ちょっと違法なこと言いましたけどまあそういう国です、
いや面白いっすよ
いやまあ向こうではそれが常識なんでしょ、
常識なんでしょ、
日本から見たらそれこそね、うん、
違い占めてますけど、
いや日本では考えられない、うん、だってキオスクであの物を売ってるおっちゃんとかみんなタバコ吸いながら物を売ってるもん。
ああやっぱそうなんだ。
うん、バー吸いながら売ってて、で深センの駅行って、それで僕はね、うん、あのミネラルウォーター買ったんですよ、はいはい、喉乾いたから、うん、まあ、買ってみようと思って、うん、まあ、全部中国水ですよね、うん、中国のミネラルウォーターを、
中国で取れた中国の水ですよ、
中国の水ですよ、うん、買って、うん、でそこ の, あの売店コンビニっぽいのがあって、うん、コンビニはね3人ぐらいレジが、まあ、女性だったんですよ、うん、
はいはい、
いや割とあの3人ともスタイルもいい感じの女性で、
うん、まあまあ可愛らしい、
可愛らしい感じの女性だったんですけど、はい、僕は買う直前に、うん、そのレジの中で、うん、あのでっかいゴキブリ出てきたんですよ、
はあは
あ、でそして一人の女の人が、うん、そのほらレジの横でこう雑誌を積んでるわけですよ、
はいはい、
その雑誌ってこう立ち飲み防止で袋にこう、うん、巻かれてるんですけど、うん、それを一冊取って、うん、それでゴキブリをバーンバーンバーンって叩いて、うん、ゴキブリ逃げて、うん、下に床とかに盛り込んだとか床の中もその雑誌を丸めてバシーンバーンって叩いて、うん、キャー言いながらバーン叩いて、うん、そしたらもう雑誌の袋がボロボロになってるんですよ、うん、
でもそれ並べるんですよね多分
そうゴキブリを潰してバリーと袋破れて、うん、それをその雑誌をまたその売り場に戻して何事もなかったからよ、
ね、ひどい話ですね本だって考えられないわ
考えられないで僕まあそれで水も変えて変えたんですけど、うん、今度はねあと中国の人民元に両替しないといけないでしょ。
そうですね。
で人民元に両替しようと香港ドルを人民元にちょっと変えたんですよ、うん、まあ2000円ぐらいかな、
はい、
変えたらまたこれ女の人綺麗なね、うん、スレンダーな人が足組んでタバコ吸いながら、
中国は綺麗な女の人多いんですね、
結構スレンダーの人、うん、であの足組んでタバコ吸いながらその窓口にいたんですよ、
うん、
でそこで僕は香港ドル渡したら、うん、それをねあの手でくしゃっと丸めるようにわしづかみに取って、うん、無言ですよ、何にも喋らないんですよ、
うんうん、
であの人民元の札3冊3つぐらいと小銭渡されたんですけど、うんうん、それをこちらに向かって投げるんですよ、うん、
ポーイと
パーン投げてテーブルの上にブチャーンって音がして、ね、無言ですよ。
それ別に怒ってんじゃないんだよね。
怒ってんじゃない、うん、それが普通なんですよ。うわ怖え
怖
怒ってんじゃないのこの人
俺この組だと積んだノイローゼになるってみんなが俺を嫌ってる
いや面白くてねそれが、
うん、やっぱ国も違えば人も違いますね、
うん、そうそうそう。で駅の周りとかフラフラと歩いてて、
うん、
やったらゴミ箱と灰皿があるんですよ、
うん、
まあそれは香港もそうなんですけど、うん、まあみんなゴミを勝手にしてるから、うん、せめてここに捨てろって感じであるんですけど、
うんうん、
でこう僕はもうタバコポイと吸ってたら、
はい、
まあ、おっさんが横にタバコを吸ってて、
うん、
こう吸った後のタバコを灰皿あんのに、うん、灰皿の方に向かってこうポイって投げるんだけど、はい、当然入んないんですよ、
まあ、入ん
ない
です、
うん、でポイってなんか地面に落ちるっていうのをいっぱい見て、
うん、
なんだこれって思って、そしたら向こうの方から、うん、なんかカップ麺のカップが俺の方に向かって飛んできたんですよ、うん
まあ俺の方というかゴミ箱の方
に向かって、そうなんか綺麗なお姉さんカップ麺食ってて、うん、そのカップを
大体駅の中でカップ麺食ってる落ちちゃうおかしい
ですよでかいね、1.5 のカップあるでしょ、
スーパーカップ、
スーパーカップ、うん、あのサイズのやつが、うん、飛んできたんですよ、パーンって
白入ってるんですか、
白入ってなかった、
白入ってる空っぽだ、
うん、当然ゴミ箱入んなくて、うん、横のなんか植え込みの中にポイントそれが
バサッ
て入ってこれが中国だって
ある意味ハードコアですね。
ハードコアでしたね。いや中国はね、はい、非常に面白いですよ。そういうのは多分まだまだあるんで、
うまいことこうそういうのを強要できる心がないと、
うん、
あれ折れますね。
折れますね。
まずお金を投げつけられた時点で折れますね。
いやもうあれはね国全体がテーマパークだと思った方がいいと思いますよ。
みんなツンデレだっていう。
みんなツンデレあるかな。
デレはあるでしょ。
デレあるか。仲良くなったらデレ。
仲良くなったらデレある。多分。
でもツン向こうの人多分ツンと思ってない。
ツンと思ってないよ。
うんうん、それが普通。
すごいですね。日本はいい国ですね。そう考えると。
日本はいいよ。
ええ
ー。うん。だって中国から帰ってきて、うん、香港に戻っただけで、うん、ああここいいとこだなって。みんな丁寧だし、うん、もう照明ちゃんとついてるし、タバコ投げるやつもいないから。
ミサイルいらっしゃいませ言ってくれるし。
いらっしゃいませ言ってくれるし。台湾とかもう全然日本だもん。あれに比べると。うん。まだ香港の方は中国寄りですね。
そりゃあ台湾は。うちのこと中国と呼ぶんじゃないって言うよな。
言うよ。あれは呼ばれちゃう
よ。違うよ。どう考えたって。それは言うわ。
なあ。うん、いやー面白かったな中国。
いやいいじゃないですか。
行くといいですよ。
そのうちね。金がね。
上海とかじゃなくて、ちょっと地方都市に行くと、
うん、
多分ねそういうのをね目の当たりにできる。
ちなみに総額それでいくらかかったんですか。大体。
大体全部旅費？
うん旅費。
ああ、だから10万もしてない。
そんなもんか。
うん、
ちょっとお金貯めれば割と1年に1回ぐらいポロッと行くぐらいだったら全然行けるってことですね。
そうですね、結構香港、中国とか韓国、マカオ行ってもお金使ってないですからね、ほとんど。
まあ、マカオはマカオで使っちゃうんでしょうけど、
カジノ使っちゃうぐらいですけど、
カジノで使わなければ10万ぐらい収まると、
まあ、余裕なんじゃないですかね、物価高くないし、
まあまあ、もしリスナーの方にね、興味あったら、中国にフラッと行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。
いいんじゃないですかね。まあそう、中国行ってきまして、まあ香港戻ってきて、
はい、
で、今日帰ってきたと。
ちなみに日本に帰ってきたのは何時間前ですか？
4時間ぐらい前。
4時間ぐらい前ですか？
そう、お土産があるんで。
あ、はいはい。
お土産、ね、
中国土産、うん、
中国、香港土産、
香港土産、ね、
香港土産、はい、香港のジャスト、香港にもジャスコがある。
すいません、マイクから離れながら喋んないでください。香港のジャスコ、
香港ジャスコがありまして、
香港にもジャスコってあるんだね。
ジャスコ、うん、ありますよ。でもこれ袋はジャスコだけど違うんですか、 URL が。
あ、ジャスコシティ HK.com だから香港だ。
香港のジャスコ
シティ香港 .com ってのはあるんですね。
この中でミニさんにこう、
あ、ありがとうございます。僕にもお土産があるんだ。
これ
これなんだ、あのね、読めない。女編に馬って書いてあって、うん、それに味で、
はい、
これ味でもねえんだな、米だな、この字は。
味、あ、米かな。
まあ味っぽい字で、
うん、
で、日本語ののなんですよ、
うん、
だから無理やり読んだらなんかマミの湯みたいな感じなんで、
はいはい、
湯はお湯の湯、
お湯の湯、
これのって流行ってるんですよね、確か
のはね、向こうではもう普通に使われてますね、
うん、英語で言うなんとかオブみたいな感じで、しょっちゅうこの日本語のひらがなののが使われてるらしいんですよ、ね、
うん
うん、マミの湯っていうものかな、
うん、
もうこれあれですね、干
物、干物、これはですね、
乾物、おつまみの詰め合わせですね。
いや、これは食べ方としては、
う
ん、鍋に湯を沸かして、これ具材を煮詰めて出汁を出すんですよ。
へ、うん、ースープなんだ。
スープなんですよ、うん、スープで湯、うん、って書いてるでしょ。
あ、そっか、湯ってそういうことか。
うん、で、この英語でここに書いてるけど、
ドラ、
うん、ドライド、
ドライドウェルク、ウェルク
スライスド&シーココナッツスー スープ。
あ、ココナッツのなんかスープなんですね。
うん、まあまあ、全部シーフード系のスープで、まあ、ちょっと試食してみたんですけど、
うん、
漢方薬とスープの間みたいな、
なんか下の方にあれですね、クラッカーの中身みたいなの入ってます
ね。
紙みたいな、
紙みたいなの入ってますけど、全部こうなんかの薬味なんでしょうね。まさに異色同源ですよ、中国の。
なるほど、ありがとうございます。
スープを飲んでくださいよ。
なんだろうな、あんまり嬉しく
ない。あとね、もう一個、もう一個はね、
インスタント、
インスタントラーメン。
あ、いや、
はい、
アジアでおなじみのインスタントラーメン、
うん、
これは日野福麺かな、
うん、
日清とそっくりなロゴの福っていうメーカーですね。日はあの日本の日ね、はいはい、でのはひらがなのの、うん、福は、うん、福の神の福で麺、
はい、
日野福麺、
日野福麺
で、しかも、カタカナとひらがなでラーメンタイって書いてありますね。
どういう意味ですか、
ラーメンタイ。タイ、タイってなんだろう。タイだけひらがななんだけど。まあラーメンタイです。
ラーメンタイって書いてある。
うん、日式油麺、日本の日本風、
日本風、
インスタントラーメン、
インスタントラーメン
ね、
うん
うん。シリーズとしては俺の線っていう。あ、違うの、これ U の線か。
U の線、
U の線シリーズなんですね、多分。
多分ね、 U って優れるの U って字で、線は選ぶの線、
うん、
で、能は北がひらがなんですけど、
うん、
多分ね、こう U の線とかいう文字をいっぱい見たんですよ、向こうで。だからこう、セレクテッドっていう、
うん、ベストセレクテッドみたいな感じですね。
そうそうそう、そういうことでしょうね。
チキンウィズベジタルフレーバー、
うん、
これなんなんだ、
どんな味かは知らないですよ、俺はこれ食ったことない。
いや、チキンウィズベジタルフレーバーだから、野菜と
野菜と
鶏肉
でしょ、鶏肉の麺でしょうね、うん。これが大体ね、30円ぐらい。
あ、安いね、うん、なんかスープもちゃんと液体スープですね。
液体スープですか、
うん、
これがね、意外としましたよ。
じゃあいくらですか。
今度500円ぐらいしましたよ、
マミの湯、
うん、マミの湯
で、これどうします、日野福麺リスナーにプレゼント。
まあ、ミジさん、
あ、僕でもいいんですか、
うん、
まあでもせっかくだからリスナーにも、
リスナーにもあげますか、
うん、
うん、
じゃあこのマミの湯とですね。
いらないですか。
いや、これはいただきます、はい、じゃあ
まあ、どっちかじゃあげましょうか。
じゃあ日野福麺か、
うん、
マミの湯どっちか届きます。欲しい方は、いつも あのネタ用のアカウント、
はい、
メールアカウント、メールアドレスなんだっけ、
うん、
あ、そのメールアドレス、
まあブログみたいなこと
ブログみたいなことです。あのメールアドレスに、はい、お土産香港土産希望と書いて、
うん、
住所、 氏名電話番号書いて送ってください、うん、
はい。
これは何ですか。
これはね、エンジョさん。
あ、エンジョさんの、ね、
まあ香港はですね、はい、この、まあ、食の香港というだけあって、
うん、
行ったんですが、台湾とは全く違う場所で、
食い物チャーハンの話しか聞いてないけど、他にどんな美味しいもの。
麻婆とかね、あの小籠包食ってきましたけど、
はいはい、
台湾で基本屋台が死ぬほどあって、うん、まあ、超 B 級グルメが無数にあるんですけど、
う
ん、香港ってね、屋台ほとんどないんですよ。で、香港にあるのはもうほぼミドルクラスの店とハイクラスの店がやっぱりメインになっていて、
はい、うん、ファーストフード的なものはあんまりない。
その中華としてその屋台でバーッと路面で歩きながら食うみたいなのは、うんうん、全然ない。
ほう、
ちょっとはあるんですけど、
まあ、そのやっぱイギリス的なんですかね、そういうところ。
わ、わかんないです、うん、台湾が独自なのかもしれないですけどね、
うん、
でもそのミドルクラスの店に入ったとしても、
はい、
値段は日本の王将と変わんないんですよ、
はいはいはい、500円とかですね、
500円ぐらいで、うん、でそこで入って小籠包とか食ってきたんですけど、うん、もう全然レベル違いましたね、
う
ん、
やっぱうまいですか。
うまかった。
いやいいな、食い物は羨ましいな。
もう最高ですね、
うん、
でもその、うん、ハイクラスの店に行くと本当切れないぐらい高い店あるみたいで、
うん、まあとんでもないとこあるんでしょうね。
10万円ぐらい取るのかみたいですよ、
うんうん、まあ、チャーハンで10万円の
チャーハンで、コース料理でしょうね。
何入れとかダイヤ
とか、はい、まあなんで本当の中華料理で、うん、そういう B 級じゃなくて、
うん、
まあちゃんとした中華料理のレストランに行きたいっていう人は香港いいんじゃないでしょうかね、うん、
なるほど、
うん、思いました。
それか横浜中華街。
横浜中華高いよ。横浜中華街
意外と高いんだよね、
はい、
うん、
あの半額以下だもんだって値段として。
だよな、
うん、
他の中華街腹いっぱい食ったら1万ぐらいすると思うもんな。
あ、するでしょ、
うん、
うん、はい、
はい、
っていう、
ね、香港話は、まあ、こんなところですかね、
うん、なんかでしょうかね、はい、皆さんもぜひ行ってみてください、
はい、
うん、
他の余裕のある方10万円食べればいけますよ。
いけますよ、
はい、
はい、ということでコーナー、
コーナーの前に曲
いきますか。はい、
今日はですね、
はい、
私ミディが、
うん、
毎回レギュラー出演しております、うん、エクストリームハードというイベント、渋谷でよくやってますけども、うん、そのエクストリームハードから、コンピレーションが、
はい、
4枚目のコンピレーションが出てます、
うん、
出てるのかな、もう、
もう出てる、
今予約中かな、アマゾンで多分今予約中だと思いますけども、はいはい、エクストリームハードコンピレーションボリューム4から、
うん、
ミディで玉砕。
日は軽く骨おもちを思うとき、今は石棺にただ体当たり。
はい、
はい、
ミリーで玉砕でした。
玉砕って漢字で書くんですか？
いや、ローマ字なんだけどね、いわくがあってね、
うん、
イタリアのね、ボーレーベルからね、
うんうん、
今度、コンピレーションバイナル、要はアナログ版で6アーティストぐらい入れて、
うんうん、
リリースするから1曲ミリ参加してくれって言われて、うん、テーマは第二次世界大戦だって言われたんですよ。
なんだそれ。
いや第二次世界大戦って言われてもなと思って。でまあいろいろ頭ね、うん、絞って考えたんですけど、うん、戦争なんか一切興味ないし基本的に反戦とかそういうメッセージ俺一切ないですから困ったなと思って、いろいろ考えた結果、うん、まあ戦時中のなんだろう、国民を煽るためのフィルムってあるじゃないですか、
うんうん、
ガダルカナル沖で日本、日本軍は侵攻してどうこうとか、うん、そういうのをいろいろサンプリングしてきて、
うんうんうん、
で最後の最後で、
うん、
特攻隊の人が、うん、残したレコードがあるんですけど、
はいはい、
そのレコードの中に最初は勇ましいこと言ってるんですけど、うん、最後の最後に僕はいつまでもみんなと楽しく暮らしたかったっていうね、本音が入るんですよ。その本音をサンプリングして最後悲しく終わるっていう、うん、なんか悲しい曲です。で、ひどい話なんだよ、うん、で、まあ、頑張って作ったんだよ、
はいはいはい、
まあ、注文通り、
うん、
でそれをが去年の10月ぐらいで俺、うん、マスターアップして送ったの、
うん、
送ったらそっから連絡ないんでずっと半年ぐらい。
あ、もうレーベルが玉砕しちゃったんだ。それ
でレーベル玉砕したのかなと思ったら、うん、ついにね2週間ぐらい前に連絡来て、
うん、
ようやくデジタルリリースできることになったよっていう、
うん、
いうメール来たんですよ、
うん、
いやビニールアナログで出すんじゃないよっていう。アナログで出さないと俺抜けるわって言って、うん、っていうかもう他のレベルで上がっちゃったしっ、うんうん、まあ、それがエクアートコンピなんですけども、
うんうんうん、
でそしたらまたあれメッセージ来て、うん、上に聞いたらやっぱりあれバイナルでアナログで出していいってって言ってる話で、うんうん、結局そっちにも収録されるみたいです。
あ、両方
でどうでもいいっすもん。外人嫌い。
なるほど。
まあそういういわくつきの、
うん、玉砕、
玉砕という曲です。
玉砕って感じでしたね。
玉砕って感じです。なんだと。まああなたがそう思ったなら別にいいですよ。
鳥肌実る。
鳥肌実る、
うん。
いやいや、使ってませんけど。アキラですじゃないんだから。
使ってるだけ。
アキラです使ってます、ね。そこは使っちゃダメなとこだろうみたいな。
今度会いますよ、俺鳥肌さんに。
あ、そうですね。イベントで会いますね。
アキラです。
告知します。
告知します。
あ、じゃあ後で告知しますんで、うん、そのイベントをよかったら足を運んでくださいと。
はい、
というわけで、まあ、曲終わりましたので、はい、コーナー行きましょう。
コーナー行きましょう。
はい。
コーナーが炎上寺を見た。
はい。これあれですね。
うん、
炎上寺を見たって言ってこれエコーかなんかけたいですね。せっかくだから。
かけますか。
かけますか。
どうします？
言います？僕は言いますから。
はい、じゃあ
後でエコー処理お願いします。
めんどくさいん
これ。AM っぽく。
めんどくさい。
なんだったら俺がやる。
いや言ってください。
はい。炎上寺を見た。
はい、
はい、
ということで、
というわけでやっとコーナー始まりました。
始まりました。
まあ前回前々回とね、
うん、
まあ、告知だけして
応募が続々と来てますね。
来てますね。
うん、
まあ今回は
行きましょう、
柔らかめのところから行きましょうか。
もうコーナーの趣旨としてはですね、
はい、
なんか街で見かけた炎上寺さんで、炎上寺さんが何をやっていたかっていうのをですね、妄想で語ってい
ただくと。嘘でいいです。
嘘でいいです。
で、あれです。わかりやすく言うと、ダウンタウンデラックスの視聴者見たの嘘バージョンです。
本当に炎上寺さん見たの目撃情報で言ってもしょうがないですからね。
でもこの最初のやつがね、すごく本当の炎上寺さん見たっぽい、うん、情報なんだよね。ラジオネーム七瀬さん。
はい。
某居酒屋で炎上寺さんを見ました。頼んだ料理、かっこ炎上寺さんはサイコロステーキを頼んでいましたが、1時間か2時間ぐらい待っても出てこず、耐えかねた炎上寺さんがレジのところまで行って店員に、うん、おい、俺らの終点知ってんのか、早く帰んなきゃなんないやついいんだよ、まだ出てこないぞと怒っているのを見ました。これ本当の目撃情報っぽいですけど、
これは
これ炎上寺さんに聞いたら、うん、これ本当にありましたって
言
って
た。本当にありました。
七瀬さん誰ですか。
普通に怒ってるじゃないですか、これ。
これ本当のことじゃないですか。
妄想とかじゃなくて、これ普通にいそうじゃないですか、これ。
これ多分マジネタだよな。
マジネタとかサイコロステーキを頼んでるとかね。
うん、
うん、
いや普通に言いそうだもんね。
サイコロステーキ好きですからね、炎上さんね、
うん、あ、これで思い出したんだけど、うん、びっくりドンキーの事件覚えてます、
はい、事件なんだっけ。
山形に3人で旅行行こうとした時に、
うん、
びっくりドンキー寄ったじゃん。
うんうん、行きね、
うん、行きで、
はいはいはいはい、
炎上さんが、うん、つくなりいきなりお冷やを うん、床に落としてガシャーンって割って、
ああ
ごめんなさいすいませんとか言って、ね、うん、店員がこう、うん、いいんですよって感じで片付けてて、うんうん、でお部屋がな、まあ、炎上さんだけお部屋がない状態なんです当然、うん、片付けた後も、うん、
はいはい、
うん、で炎上さんお部屋がないって言いなよって言ったら、いやそんなこと言いませんよ俺だけお部屋ないんだけどって言えばいいじゃんいつも炎上さんなら言うんですけどね
うんねえそう、まあそういうノリなんでしょうか。あの頼んだ料理が待っても出てこなくて、うん、でも頼んだ料理が1時間2時間待って出てこなかったら、
これ店のせいだよ
誰でも怒りますよねこれは。普通に
これ普通の話だよな、
俺だって言いますよこれ
そりゃそうだよ。
いや僕ね、その香港で頼んだ料理出てこなかったことあったんですよ。
あったんですか。
うん、そのまま最終日帰る日で、うん、
つい十何時間待って
そう十何時間前レストラン行ったんですよ、
うん、
で、あの小籠包となんかワンタンと、うん、あと麻婆頼んだんですよ、うん、
はいはい。
でもう飛行機が出る時間がある、うん、あるから、
うん、
もう時計をずっと見てるんだけど麻婆豆腐だけが全然出てこないんですよ
おい俺の終電知ってんのか
そうそうそうほんでもうね、この時間にまで出てこなかったら、うん、もうないわと思って行こうと思って、うん、もう出てこなかったんで、うん、で店員のおばちゃん呼んできて、
うん、
麻婆豆腐はって聞いたら、うん、おばちゃんがもう英語できないんですよみんな、
うん、
あえ
麻婆豆腐通じないよ
通じない。麻婆豆腐って言われても、うん、新たに注文したって思われたら嫌じゃないですか。
あ、
俺はもう注文したんだけど来てないよっていうふうに言わなきゃいけないんで、麻婆豆腐って言ってるだけだとちょっと危険なんですよ。
麻婆豆腐って3回言ったら3皿来るみたいな、
3皿来るみたいな、
どれが来たら怒るわけですね。
台湾と比べて英語が通じない。だから麻婆豆腐食べたかったのに来ないまま。
香港ってイギリス領だけあって英語通じるイメージあります。
そういうイメージ
あるでもないんですね。
あるんですけど、
うん、
あ多分ね、証券会社とか銀行会社の一部のエリートの人はペラペラなんと思うんですけど、うん、街中にいるような人は一切通じない、
うん、
タクシーとか全然通じなかった、
うん、あそう、
うん、日本語もダメ、っていう感じで俺がこうつい何時間前に
麻婆豆
腐、麻婆豆腐来ねえぞって言ったのがありましたね。
はい、
はい、
次ラジオネームおぶつさん。
はい、おぶつ、
これはちゃんとネタっぽいですね、
うん、
ハワイ ABC ストアで炎上さんを見ました。アロハシャツ姿のエンジョルさんは見るからに浮かれており、店に入ってくるなり店員に向かって、
はい、
Yo brother I'm Japanese gangster Hold up と言い放ち、しばらくふわふわした足取りで店内を物色していたようですが、うん、ギャングが引っかかったかホールドアップが引っかかったかで店員が通報してしまったらしく、駆けつけたアメリカンポリスに路上に引きずり出されたエンジョルさんはパトカーにホールドアップの状態で押さえつけられながら、なんだよ俺なんかしたよ、リメンバーパールハーバー、リメンバーパールハーバーと見当違いのほど怒鳴り散らしていました。
ほう、
これ炎上さんっぽいですね
リメンバーパールハーバーって日本人が言うことじゃない、
言うことじゃないですよ、うん、
ヨ
そ, うそういうあたり炎上さんっぽいですね。
ヨーブラザーアイムジャパニーズギャングスターホールドアップ、
浮かれてますね
普通言わないなるほどな、
こんな感じ
で通報されたんですよ、これでね。
もうちょっと面白いでいいんだけどなだそんなこと言っちゃダメ、そんなこと言ったら応募来なくなっちゃう
ホールドアップってでもエンジョルさんが言うことじゃないでしょ、
うん、これも全部自分が言うことじゃないですよこれ
他人に向かって言ってるんだいきなり、
リメンバーパールハーバー逆だろ
逆だろ
こっちだったらリメンバー広島ですか、
リメンバー広島って日本人が、
うん、まあ、まあ、それもなりますけどね、うん、
なるほど、
はい、
ハワイにエンジョルさんがいたと、
はい、エンジョルジュ見たらこうだ、先行きがだいぶ不安になってまいりました皆さんからの面白いネタ書きを待っております、
待ってます、はいはい、どんどん応募してください、
はい、
はい、というわけでもう一つコーナーが、
もう一つコーナーが、
はい、
これはあれですね、エンジョルさんに歌ってほしい曲の提案、
うん、
これもコーナー名歌えエンジョルジにしましょうか、
歌えエンジョルジ、
うん、
歌えエンジョ
ルジ、歌えエンジョルジ、わかりやすく、
はい、歌えエンジョルジ、
はい、これも、はい、
来てますね、
いつも来てますね。ラジオネーム自称芸術家さん、
はい、
この人ね、
うん、
何個あるのこれ、7個
ある
の、7個タイトルだけずらずら並べてあんだけど
まあちょっと読んでみましょう、
曲の説明が一切ないん
で、一切ない、こちらで考えるってことでしょうけども、うん、
これまず炎上寺の間違いだらけのセックス講座、炎上寺のテレフォンショッピング、炎上寺の資本論、炎上寺のラジオ体操第3、炎上寺の今日の星占い、炎上寺のワクワク動物ランド、エンジョージのなるほどザワールド、以上7個です。この中で使えそうなものありますか。
あのねワクワク動物ランドとなるほどザワールドは番組名ですからね
これなんだろう、エンジョージの後に何かをつければそれでいいと思ってるのか。
エンジョージのラジオ体操第3は、
うん、
あのピエール滝の体操40歳、
体操40歳シリーズですね。
エンジョージの体操40歳的なことをやってみたいですね。 あ、炎上寺の体操37歳。
でもそれパクリじゃん。
パクリ
炎上寺体操でいいじゃん。
炎上寺体操、うん、同じことだと思うんですよ。
炎上寺体操でなんかこう人間にできない動きとかさせる
逆立ちして飛ぶとかね、
うん、腰を180度回してとか、
うん、あと、うん、炎上寺のテレフォンショッピング、
これも難しい。これ多分テレフォンショッピングじゃねえかな。
ショッピング、
ね、いいと思うの。ショッピングだと本当に買い物になっちゃうけど、
テレビは安いとか
炎上寺のテレフォンショッピングって面白いね。
次の人に言ってくれるんですか、うん、
じゃあお友達を紹介よと、じゃあ炎上寺よって言って、お友達を紹介を、じゃあ炎上寺よってずっと炎上寺を紹介し続ける、
自分で炎上寺って言っちゃう
すまんねえな炎上寺の間違いだらけのセックス講座、うん、これあれですよ、あの先週か先々週に言いましたけど炎上寺のゴールドフィンガーみたいな、
まあ、
うん、これなんかでも使えると思うんですけど、
なんかできるんじゃないですかね、
うん、なんか間違ったモテアピールをしていくっていう、ね、
うんうん、モテるためにはこうしたらいいっていうのを、うん、説教っぽく炎上寺がやってくれるという、
あの炎上寺のシャシャシャの中であれありましたけどね、うん、炎上寺のハードボイルド、
はいはい、
うん、あれをもうちょっとこうエロい方面に持ってったりする、
あエロい言い方で、うん、ちょっとモテ方みたいな、うん、
女なんてもうさ、ここを押さえればさ、ほら、どうだい
ああいうやつでね。
ああいうやつ、
ね、なるほどなるほど。
ちょっと面白そうですね。これ一番わかんないのが炎上寺の資本論です。
資本論なんでしょうね。
これどうしたらいいんだろうな。
ちょっとアカデミックな匂いがしますけども。
資本論ってなんだっけ、そもそも。
資本論ってあれでしょう、あの経済学でしょ。
マルクスとか。
マルクスとか。
あっちでしょ。
あっちの。
これはちょっとね、うん、そっちの方に詳しい人じゃないとわからない。
これはどういう曲にしたらいいか全然見当もつかない、うん、
ちょっと見当がつかない。マルクスって言うだけで、
マルクスって言うだけ
でイチェーって
。次行きましょう。
あ、もうこれ、あ、自称芸術家さんはもう触れない
です。あ、もうこれでいいん
ですか、
はい。
じゃあラジオネームサンダル食べ放題さん、
はい、
サンダル食べ放題、
サンダル食べ放題
いいな、どこにあんだ。
食べ物じゃないですか、
ね、食べ物じゃないですけど、
はい、
食べ物じゃないですけどって分かってるよ。なんでそのツッコミ。
いや食べ物じゃないと思いますよ。
炎上寺のハイスクールロックンロールで横浜銀杯っぽいのはどうでしょう。炎上寺の勲章でもか、
う
ん、これは面白そうじゃないですか。
ん、どういうこと。ハイスクールロックンロールで横浜銀杯っぽいのはどうでしょう。
炎上寺不良なんですよ。
不良、
日本風の不良、
うん、その不良っぽいロックを作るみたいな、
うん、いかにもこうリーゼントにサングラスの人が歌いそうな、
うん、
今日も元気にドカンと決めたら洋乱背負って
リーゼント、そのまんまじゃないですか。
そのまんまですけど、なんだろう、例えば今日も元気に自転車またがりそう
な、うん、でもカバーで替え歌すりゃいいんだ
そう、替え歌
替え歌じゃない、うん、なるほど。その学ラン着てリーゼントして歌って似合うような
逆だるす背負ってポーチドエッグとか歌うじゃないです
か。逆だるす背負ってなんだ
ポーチドエッグとか歌うじゃないです
か。ポーチドエッグ
なんで、トントン、よくわかんない、
よくわかんない。
エンジョージハイスクールロックンロール
まんまやな。エンジョージの勲章でもか。
エンジョージの勲章、これ多分男の勲章でしょ、う
ん、男の勲章、
突っ張ることは男のってよ、まあそういうちょっと日本的な不良のイメージ、
80年代のヤンキーみたいな
感じで、うん、ヤンキーみたいなイメージでエンジョルさんを料理したらどうでしょう。
なるほどなるほど、
ね、
でもちょっといいですね。
これちょっと煮詰めたら面白くなりそう
ですね、
う
ん、煮詰めたら面白い、
うん、なるほど。今日はとりあえずこの3つで、
はい、
はい、これまだちょっと先が見えますね
見えますかこれ
いや面白いのあるじゃないですか
じゃあまだまだちょっと募集しますんで、
はい、
皆さんの投稿によって先が見えるか見えないか
決まってくるんで、自称建設家さんはちょっともうちょっと頑張ってください
まあ1回目だから
あのね、できればね曲の内容をちょっと書いてもらえると、
あ、そうですね、
分かりやすいです。タイトルだけだと、うん、こっちで想像するしかないんで、
そう曲の内容とか、うん、曲の触り、
うん、
ちょっとリリックの一部みたいなのがあると膨らみますね、これはね、
一言二言つけてるだけでだいぶ変わります
ね、うん、そうそうそう、あとなんちゃらの替え歌でこう歌うとかでもありますね。
サンダル食べ放題さん、まあ、2行くらいしかないんだけど、うん、横浜銀杯っぽいのどうでしょうって書いてることで、
まあ、分かりやすく
なるわけですから、
うん、炎上寺の資本論って言われてもね、
うん、
どうすんだこれ、うん、
マルクスの日誌ここないよみたいな
、はい、ということで炎上寺さんに歌ってほしい曲、歌え炎上寺のコーナーでしょうか、
はい、こちらもよろしくお願いいたします。
はい、ということで告知、
はい、
はい、じゃあ私からいきましょうか、
はい、
今週の日曜日6月の19日、
はい、
はい、19日で合ってるかな、19ですね、
はい、
大阪は心斎橋のオンジェムにてですね、
はい、
ケセラセラというイベントでライブをします、はい、バブルビーフューチャーのエンジョイでライブをします、
はい、
共演が鳥肌ミドルさんと、
お、
佐伯千之助さん、
はい、
豆腐ビーツさん、
はい、
DJ 空手家さんという
有名とこばかり
ですね、はい、 やりますので、大阪の方はぜひ遊びに来てください。はい、はい、
あ、僕はないです。今夏のリリースに向けてレコーディング期間です、う
ん、なるほど、
うん、特にだから、はい、まあ表立った予定はないんで、
またあったら言います、
ね、夏になったらまたよろしくお願いします、
はい、
ということで、
ということで、
第3回
これ食べ、
これ食べいかがでしょうか。これ食べじゃねえよ、これ食えだよ、これ食べは、これ食べアプリだろ、iPhone の
これ食えだな、
これ食え、
これ食え、はい、
はい、番組名もね、こう間違えて相変わらずボヤボヤしてますけど、
これ食え、第3回目、
第3回、
はい、
前回、前々回で比べたらだいぶマシになったんじゃないでしょうか。
でしょうかね、はい、ということで、
はい、
また次回も、
次回、
はい、ぜひともよろしくお願いします、
はい、第4回までです、さようなら。